お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
6月17日水曜日、 SBS 日本語放送ニュースフラッシュをメルボルンから尾道圭人がお届けします。フランスのエビアンで開かれている G7 主要7カ国首脳会議に出席した各国の首脳たちは、ロシアによるウクライナでの戦争に加えて、アメリカのトランプ大統領がイランとの紛争終結を目指して締結した暫定合意についての話し合いに挑みました。ウクライナのウォルディミル・ゼレンスキー大統領は自国のメディアに対し、 G7 の首脳たちは満場一致でウクライナへの支持を示したと述べています。ワンネーション党への支持率が急上昇する中、ポーリン・ハンソン党首は今日、30年にわたる政治キャリアの中で初めてナショナルプレスクラブで演説を行いました。その中でハンソン氏は自らの党を擁護し、主要な政策転換の概要を説明したほか、一部のメディアによる扱いは不当であると批判しました。また同氏は自らの党が人種差別的であるという主張を否定し、批判者たちが党の支持拡大を阻害しようとしていると非難しました。クイーンズランド州選出の上院議員であるハンソン氏は、移民政策の厳格化、税制の抜本的な見直し、原子力発電への支援、そしてオーストラリアの公共放送の大幅な再編計画について次のように説明しました。ワンネーション党に機会が与えられれば大きな変化が起きるでしょう。インターネットが普及した今、存在価値がなくなった SBS を廃止します。 ABC は存続しますが、携帯は大きく変わります。商業メディアが不足している地方や過疎地では引き続き税金が投入されますが、すでに政治的に多様なメディア機関が飽和状態にある都心部においては、 ABC は有料のサブスクリプションサービスに切り替えます。ハンソン氏の発言に関して SBS は、公平な公共放送局としての義務に基づき、特定の政党の政策に対する解説は行わないとしています。ワンネーション党のマルコム・ロバーツ上院議員がアメリカを世界最大のテロ組織と表現していたことが明らかになったことを受け、野党保守連合のアンガス・テイラー党首は、ワンネーション党は説明責任を果たす重要な必要があると述べました。新たに浮上した2024年の発言の中でロバーツ氏は、グローバリストの寄生虫がアメリカ政府を乗っ取ったとも主張していて、これについてオーストラリアユダヤ評議会は、反ユダヤ主義的な比喩を正当化するものだと批判しています。オーストラリア経済は準備銀行が必要な原則と位置づける局面に向かっていることが明らかになりました。ミシェル・ボロック総裁は、インフレ率が依然として高すぎるため、需要を供給に見合った水準に引き下げるためには経済成長を鈍化させる必要があるとしています。アメリカ軍がインド太平洋地域における存在感を拡大させる中、ビクトリア州の遠隔地に恒久的な兵器備蓄拠点を計画していることが明らかになりました。 AFP 通信が入手した文書によりますと、ビクトリア州北東部のバンディアナにアメリカ海兵隊の装備や物資を保管する倉庫や支援施設が建設される予定だということです。ビクトリア州議会に労働者に対して週2日間の在宅勤務を認める法的な権利を付与する新たな法案が提出されました。この法案はフルタイム、パートタイムおよびカジュアルの労働者に適用されるもので、可決された場合9月から施行される予定です。 以上、6月17日ニュースフラッシュでした。なお、さらに毎日のニュースをお聞きになりたい方は、SBS 日本語放送、ポッドキャストをフォローするか、sbs.com.au/japanese をご覧ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。